タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョンカンジザイ
ホサツ
ギョジンハンニャハラミタジショケンゴンカイクサイク くしゃりししきふいくくふいしきしきそくぜくぜしきじゅそぎょしきやくぶにょぜしゃりしぜしょほくそふめつふくふじょふぞふげんぜこくじゅふじゅそぎょしきむげにびぜしにむしきしょこいそくほむ海内し無意識海無無明薬無無明人
海し
無老し薬無老し人無苦十滅道無知薬無徳理諸徳高菩提薩多恵般若波羅蜜多故心無懸戒戒故無欲不遠離一切天道無相苦行涅槃諸仏へ般若波羅蜜多故徳阿耨多羅三
藐
三菩提故知般若波羅蜜多是大尽修是大妙修上修是無等の修の上一切苦不苦苦節般若波羅蜜多修即節修末やて波羅やて波羅そやて母地そわか
般若心
経願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道を上善ことを恩じ御三思一心今からねちょっと長く話しますのでゆっくりとゆったりと座ってください。いいですか、はい、 はい、ですね、これ、ポッドキャストで聞いていらっしゃる方も今もちろん3月11日の午後1時過ぎです。それで、午後ね2時46分になりましたらというか、まあその1分前ぐらいにねちょっとやめて、46分に、黙祷したいと思いますね。1分間ほどね、ですからポッドキャストもね途中で1分ほど沈黙になりますけども、それのそういう理由ですので、まあその後続けて、まあ3時ぐらいまでお話ししますので入れてください。はい。でこの後ね、まあポッドキャスト聞いてらっしゃる方はあんま関係ないですけども、まあ3時からね終わってから、近くの稲村ヶ崎公園へ行って、そこでちょっと般若心経をどうしようかでしょうかね、まあ、3回ぐらい読んで、その間皆さんこのインドのねお線香を用意してありますので、それを手に持って念じながら、適当なところにね地面に刺していってください。インドの線香というのは中が、細いね木の芯がありますので、それで刺せば大丈夫です。まあ日本だとねお線香を外で使うっていうのは本当に お墓参りの時にねぐらいですけども、普通もうインドとかあるいは、テラバダの国ね行ったことある人はお分かりのようにバンバン炊くんですよ。それがかなり強烈な香りがするので、まあこういう時はちょっとインドのお香を使います。はい。それでね、今日もちろん3月11日なので、まあこの間2週間前ぐらいからずっとお話ししてきましたけれども、今日はどうしてもまあ当日ですのでね、そのことについて主にお話ししたいと思います。まあこれまではまあちょっとねその前のね陰謀論がどうのこうの、まあそれはまあそれは落とし穴だから落とし穴に気をつけてねっていう意味では大事ですけども、まあそんな中心ではないですけども、今日のとこは、一番の中心のとこをね、今日話さないことにはもう我々は前に進めないので、一応ね今日お話しした上で、一年の総決算をした上で新しく、歩き始めたいと思いますね。まあそんなので、まあ今日たくさん来てらっしゃるけども、まあ多分。そういう気持ちで来てらっしゃると思いますけども、それで今朝ね、もうメールで送ったり、いろんなところで発表してますけども、今日の題は青空へで簡単符をつけてくださいね。最近非常に長い題を、ね、つけてたんでちょっと長い題をつけるとポッドキャストの時に全部収まりきらないんですよ、ポッドキャストの題名のところに。今日は青空へでもう切ります、ね、もう副題もつけないで、で、まあ、もちろん青空そのものについてねお話ししていきたいと思います。はい。で、はい。っていうのはね、まあ、この1年間本当にあまりにもいろんなことがあって、でも今さら私が付け加える必要もないし、それのね、政治的な、まあ、いろんなニュアンスとかいろいろあるから、それをこんなところで話し合ったらキリがないし、で、そういうことを話し合う場所でもないから。で、まあ、で一方案っていうのはもう、なんていうかな、そこまではちょっと我々の責任範囲でもないし。でだけども我々の強烈に担わなきゃいけない責任というものがあって、でそれがやっぱりもう、生と死の問題ですね。っていうかもっとあえて言えば不生不滅の問題ですね。生ずることもなく滅することもなく、ですね。でこのことに関して、本当に責任を取らなきゃいけない立場なんです我々は。ですからそこについてねどれほど、深く今日お話しできるかちょっとあれですけども、まあなんとかねお話ししていきたいと思います、ね。 でそれをしない限り我々、まあ、これはもう去年からずっと私がいろんなところで話したり、いろんなもちろんこの毎週の法話の中でも話してきたし、あるいはちょっと外から頼まれて書いた原稿の中にも書いてきたけどもね、あまりにもことの本質を外しまくったところでの議論が横行してしまって、でそれで、まあ、基本的にはものすごい強い恐怖があって、でものすごい強い恐怖、まあ、情報者に対するですね、ものすごい強い恐怖のためにもうそこだけに頭がいっぱいになってしまって、どこをどう考えてもあまりにもアンバランスな判断とアンバランスな行動になってしまう。でそしてそれはもう個人、そうなった時に個人の生活が、破壊されるだけじゃなくてね、日本全体として非常にもう復興が進まなかったり、ね、いろんなところで障害出てくるので、やっぱり、これはそんな個人が一人一人がなんか心の悩み抱えてますでは済まない問題なんですよ。ですから、どうやってそういう、恐怖を乗り越えていくかということについて、まあ、この1年間お話ししてきましたけども、ただね、あれだけ大量の破壊があって、あれだけ大量の人が亡くなって、ね、で、まあ、そのショックから立ち直れないというのも分かるし、でただ単にあれが地震と津波だけだったらね、まだしもその後に延々と福島第一の問題が続いて、それはもう 3.1 で終わった問題ではなくて延々と続くから、でそれで余計にみんなが恐怖になってしまって、でそれで本当に頭がいっぱいになってしまうという、ね、ことがあります、ね。ですからこの 3.1 で起こったことと、それその後起こり続けていること、この2つによってずっと日本人が今苦しめられているという、ね、現実があるわけ でそれをどう本当に乗り越えていくかですね。でそしてその時に何ていうかな、本当に、ただ恐怖に駆られて、でそれで恐怖っていうのはもちろん怒りだから、怒りっていうのは非常に攻撃的になるから、で攻撃的になった心っていうのはもう必ず攻撃の的を探し始めます、ね、そして攻撃になった的を見つけてはそれにただ攻撃する。何のためにただ攻撃してせざるを得ないから攻撃する。そして攻撃することによってそこから何か生まれるんだらいいけども何も生まれない。それどころかその攻撃によって本当に、東北の人がさらに苦しんでしまう。でさらに復興が進まないというね、本当にもう悪循環になってきてる、ね。だからそれは何も私はなんていうか、いろんな人を弁護するつもりではないんだけども、だけどあまりにも何かを攻撃すればいいっていうね、心の在り方ですね。それをこの1年があまりにも見すぎてきて、そういうことじゃないだろうってね。だからもう、もちろんいろんな落ち度とかいろんなことがあるに決まってる、まあもちろんあるに決まってるけども、その先へ、ね、このままだとどうしてもいけないですね。じゃあそこをどうし、していくのかっていうことで、今日のね問題を、が明らかにならない限り我々はどうしても、不安から逃れられないし、どうしても恐怖から逃れられないし、でそうするとどうしても怒りから逃れられなくて、で怒りっていうものは破壊しか生まなくて、で自分の中に非常に強い怒りが湧いてきたら、それによって物事が好転するということは絶対にありえない、ね。で、それが一人の人の人生も狂わしてしまうし、破壊してしまうし、そしてそれが集団となった怒りっていうのは、さらにひどい攻撃力でもって多くのものを破壊してしまって、で、今度は本当に日本そのものがね、破壊されてしまうっていうね、っていうことがあるので、で、そういうことをね、全部踏まえた上で、あまりにもこの1年間の我々の振る舞いというのはあまりにも子供っぽすぎた、ね、子供っていうのは要するにダダをこねて怒りに任せて怒りの攻撃の的を見つけてただそれを攻撃するっていうね。でそこから何一つとして生まれてこなかった、ね、 で、それにまあ多少なりともね、あの冷静で、うん、いろんな対処をしてきた、ね、あのが、まあ、あの科学者の人たちですね、あの、人たちが、うん、まあ、非常に冷静的な冷静な態度をとってきて、私も結構あの見直したんですけども、だけどさらにね、科学者よりかさらに冷静にあの事態をきちんと受け止めた上で人々の不安をの原因と本当の原因を指摘して、その本当の原因からどうやって、解放されて、でどうやって不安や恐怖や怒りから解放、すべての人が解放された上でこの日本の復興を進めていくかっていうようなことを、きちんと言わなきゃいけないのは宗教者の役割じゃないですか。だけど誰一人としてそういうことを言わなかった。まあ、せいぜい言われたのが、なんと外国から来たダライラマ法王だったっていうね、わざわざあの忙しい中を日本に何回も来てくださってね、四十九日の法要だとかね、いろいろしてくださって、それで日本の苦しんでる人をね、あの励ましてくれた。でそれは本当にあの外国人である、チベット人である、ダライラマ法王お一人だったっていうねという非常に皮肉なことが起こっちゃったわけですよね。ですから、まあ私なんか全く発言力のない人間だし、まあせいぜいこうやってあのポッドキャストで流しているね。でまあそれもまあ今日今ここね十何人の人来てらっしゃるけども、まあポッドキャストだったら十何人を超えてね、あのまあもっとす大きな数のところに届いていると思いますけど、それでもそんなに何万何十万ってわけではないですから、私の発言が本当に小さなものですけれども、まあなんとかね、あの、その宗教者としての責任を少なくとも、負いたいと思ってます、ね、でそれ で,、でこれはね、なんていうかな、っていうか、あのもう普段からこの問題考えている人間だったら、この問題っていうのはもちろん生と死のことですね、の問題だったらば、この震災からこの1年の意味っていうのが全く違って見えるはずなんですよ。でそうなんだけども、そういうなんていうかな、深い生と死の問題、これがずっと宗教があの追求してきた問題ですけども、そういう視点からの、じゃあどうやって生きたらいいのかっていうね、この2011年、2012年をね、それが全く発言がなかったってことは、結局生と死の問題については本当にあんまりは実は考えてなかったっていうね。だからなんかわけのわかんないなんか、あの政治運動に行ってしまったりとかね、なって、本当の意味で生と死の問題について真正面から、言わなきゃいけない責任を誰一人として果たさしてなかった。でその果たされたのは、まあ、ダライラマ法王一人だったというね、ことなんですよ。だけどまあそれでもね、まあお坊さん以外には、この問題について非常に深い考察をされている。それなぜかって言ったらば、その人が普段から生と死の問題について考えてきていて、でそれをただ単に頭で考えてるんじゃなくて、実際の実人生として生きてきて、でその上で、この、去年のね 3.11 以降になって、さらにその考察が深まった。でそういう中で、ね、なんかもう日本の言論界がなんか放射能の恐怖と、あと反原発のね、なんかわけのわかんない動きとね、なんか、一色で染まっていた時に、とにかく死んだ人の声を聞こうよっていうね、っていう声を、上げられた非常に少ない、人たちが、まあでも実際はいて、で今日ねちょっとあのまあちょっと取り上げるのがこの若松、こ
これ英介って言うんですよね。英介ですね。若松英介さんっていう人ですね。で、この方ね、一方で非常に親和性が高い人で、っていうのは、まあ、この人のことを口にするのは多分初めてか、去年ぐらい行ったかな、まあ、講演会に行ったんでね、っていうのは一方でおなじみの池田明子さんとか、伊豆俊彦さんとか先生とかね、まあ、池田さんにしろ伊豆先生にしろね、まあ、しょっちゅうここでテキストとして取り上げてますけども、まあまあもちろん2人ともお亡くなりになっちゃってるけども、で非常に伊豆先生にしろ池田さんにしろ恐ろしく深いことを言っていて、でだからこそここでのね法話の、テキストとして時々引用させていただいてるんですけども、だけども同時に池田明子さんとか井筒俊彦先生っていう人が日本の言論界とかインテリの世界の中ではね、じゃあまともに評価されているかっていうとそうではないんです。まあ一応名前は非常に有名だし、お二人ともね、で、まあ、本もたくさん出版されてるし、まあ、それがそれなりに売れてるし、ね、まあ、で本屋に行ったらいまだにお二人の本はあるし、ね、そうなんだけども、でもそれをもうちょっと大きな、ね、日本の言論界での位置づけるってことはほとんどされてこなかったっていうのは、あまりにもそのお二人が立っている場所がユニークすぎちゃって、流行り物とかね、なんかの中には入れられなかったわけですよ、ね、ですから池田さんとか伊豆先生の本について本をそのまま読んでそれを引用するっていうことはここでもやってきましたけども、その池田さんとか伊豆先生について誰かが書くとかね、っていうそういう文章はほとんどなかったんですよ。でそういう中にあってこのお二人を真正面から取り上げたのがこの若松さんっていう人でね、でそれで去年の秋に連続講演があって伊豆先生とあと池田さんとかにねついて、でそれで私池田さんについて池田明子さんについてこの若松さんが、話されるのをね講演会聞きに行ったんですけども、でまあ、なかなかの人だなと思って、まあ、もともとはキリスト教カトリックの人ですけども、まあ、もうそのもちろん枠組みに入りきれない人ですね。で最近ちょうどこの人は会社の経営をされてるんだけども、同時に、ここ数年の間に少しずつ本を出されていて、伊豆としこさんの本とか、ね、についてとか、あるいは、でこれの最新のがね、魂に触れるっていうね、いう最近出たばっかりの本ですね。トランスビューっていう、トランスビューっていうのは、池田さんの14歳の哲学からの哲学ですか、が出しているね。もともと放送館の編集者だった中島さんという人が作った会社ですけども、そこから出ていますね。で、それでね、まあ、これまあこの間ある人から送られてきて読んでたんですけども、こういうものの見方が、まあ、この人も半分宗教者といえば宗教者ですけど、まあ、でも会社の社長さんであり文筆家であるというわけで、だからまあお坊さんとか、ね、神父さんというわけではないんですけれども、だけど、非常に深い、考察がされていて、でようやく、こういうものが日本の言論界にも現れてきたかなっていうね、気が してるんですよ。で、そしてそれはね、もう単に仏教の文脈とかじゃないから、もっとリアルなところでこの、生と死の問題についてね、取り扱ってます。ね、で、それはなぜ私がこういうものを取り上げるかっていうと、なんていうか仏 教の文脈でいきなりやると風生風滅、ああ死ぬことも滅することもないのねってでそれで終わっちゃってだけどそんなのは単なる概念に過ぎなくて、ね、今さっき般若心経で読みましたけどね、風生風滅風空風情風増風現世空空中ってね、あの読んでって、でそれはわーわーわーわーわーわーわーわーっていう、ただあの何も意味考えずにお唱えしてるだけですよ。でそれとそのそれと全く同じように、風生風滅生ずることも滅することもないなんて言ったって、であなたそれを本当に信じてるの、あなたは本当に滅するかもしれない状況に追い込まれた時にそれでも余裕を持って風生風滅だから死んでも構わないなんて本当に覚悟がそこまで決まってるのっていうと、もちろん決まってるわけがなくて決まってるわけがなくて、でもちろんいよいよ滅するとなったら慌てふためいてしまうっていうのが実際ですね。ってことはどういうことかというと、風生風滅さん実際信じてはいないってことですね。ってことはどういうことかというと、風生風滅ってことを実際には理解していないってことですね、っていうのがもう実際のとこなんですよ。だからそういう、なんていうか、仏教のそういう風生風滅なんていう概念とか、なんかお経のことはもてあそんで、本当のところでは実際には信じてもいない。本当のところでは実際には理解もしていない。だけども、なんかそういう言葉をもてあそぶことで、なんかごまかしちゃう。で、そのごまかしが 3.11 っていうような、本当のリアルな、事件に出会った時に全部バレてしまうっていうね。だからあの本当にあれだけ大量の人が亡くなった時に、それでもそこで不生不滅っていうことを言い切れるかどうかってことですね。で結局それ言い切れなかったわけですよ、ほとんどの宗教者がね。でそれを言い切ったのは、まあ、本当にダライ・ラマ王様お一人っていうね、っていうことなの でそうなんだけども、宗教者、まあ、宗教者で、まあ、職業としての宗教者ですね、職業としての宗教者ではない人たちの中でこの風生風滅の世界っていうものが、見えてきた人たちが、まあ、数は少ないけどもいらして、でそのうちのお一人がこの若松さんというね。だからこの人はだからもちろん仏教者じゃないし、あの仏教の概念 もう使わないし、もちろんね、でそうなんだけども、でもこの人が言われてることがまさに、仏教のお経でいうところと全く同じだっていうところですね。で私がなぜわざわざ、ね、仏教の文脈の外でこういうことをするかっていうと、我々にとって大事なのは中身だけの中身だけであって、その仏教の文脈とか仏教の用語とか仏教のお経の言葉ではないんですよ。でどころかお経の言葉をただは風生風滅風空風情なんていうことによってそれでごまかすのはもうやめようって話をしてるわけね。でじゃあなぜかというと、それはやっぱり本当はそんなところと信じてないから、実際にいよいよ滅するっていう事態になった時に慌てふためいてしまう、あるいは自分の周りあまりにも多くのものが滅してしまったという状況に追い込まれた時に、それでもなおかつ風生風滅の、そういう場所、そういう次元、そういうダイメンションですね、そういうものをきちんと提示してみんなを安心させるってことが、できるわけがないですね。もし我々が単にお経の言葉を、ただ使うだけだったらば、であるならば一応お経の言葉をお経の言葉として押さえた上で、ちょっとそれを一旦棚上げしてね、そうではなくて、そのお経の言葉が指しているものですね。その指しているものそのものを別の言葉で表現している人がいないかということを、探していけば、当然いるわけですよ。でそしてその表現された表現の表現というのはもう仏教の表現ではないから、仏教の用語をもてあそぶ必要もなくて、あるいはそれもできなくて、だけどもそこにはリアルな風生不滅そのものがある。そういうことで、私は、まあ、特に池田さん、池田明子さんのとか、一先生のとかの中にある、仏教が指し示ているものと同じものを見つけて、だけども違う表現って、ね、ってことをしてきました。で、そしてそれの、もう池田さん、一先生がな、もういらっしゃらないけども、まあ、それはまだ生きていらっしゃる人で、まあ、私より若いですけども、この若松さんという人ね、が、非常に強い言葉をね、 この1年の間に発してますので、それをちょっと今日は、最後の頃に、ね、取り上げていきたいと思います。いいですね。でそしてそれさえあれば 3.11 の意味が全く違ってきます、ね、でそしてそれさえあれば、3.11 から 1年経った我々が本当に力強く生きていける、ねね、ことです、ね、で我々に今必要なのはとにかく力です。エネルギーです。でこのエネルギーがない限りもう一歩前進めないじゃないですか。日本という国自体がね、日本という国自体もそうだし、あるいは個人一人一人の個人がですね、それでその力を与えうるのが、今日今からお話しすることなんですけども、でそしてそれは本来だったらば宗教者が、ね、プロの宗教者がやらなきゃいけない仕事なんだけども、ほとんど誰一人ずつやってなくて、ところで職業的な宗教者ではない人たちが、まあ、実際されているっていうねことですので、まあ一応ね、そこを見ていきたいと思います。はい。それでまあなんていうかな、まあ今日の題は青空へっていうことで、青空の問題で、まあ、今日さっき今いらしたけども、まあ、青空っていうのが、去年ぐらいから使い始めて、まあまあもちろんいつも使ってたんですけど、まあ、去年ぐらいからかなりの頻度で使ってきて、でまあ青空と雲ってことですね。でその前はね、よく私らは波と水っていう例えをしてきましたね。で波と水っていうのもと青空と雲っていうのは、まあ、まあ、大体は一緒なんですけど、まあ、もちろん微妙に違いますよね。っていうのはなぜかって言ったらば、波と水っていうのは、まあ、要するに一つのものなんですよ。海っていうね、で海っていうものがあって、その一つの側面が波であり、別の側面が水であるっていうね。だから波しか見えない人にとって、いやいや波だけに取られちゃダメだよ、水っていう側面もあるよっていうね、そういう文脈で、言ってきました。でまあ大体波と水っていう例えは大乗起信論をはじめとしてね、多くのところで使われる例えですから、それもまあ大体今の文脈でね使われてます。だけど青空と雲っていうのはちょっと微妙に違いますよね。っていうのは、青空と雲っていうのは 水と波との関係とはちょっと違う。まあ実際に雲と青空っていうのは実際に違うし、だけども同時に雲っていうのはやっぱり青空の中にしかないし、で青空って言ってもただ雲一つない青空も青空だけども、雲があっても青空は青空だですね。いいですね。だから雲の一つや二つ浮かんだって青空は塀でもないわけですよ、ね、圧倒的なもう違うわけだから。だけども雲と青空とは必ずしもイコールではないっていうね、そういう微妙なとこですね。だから その方が確かに、それはもちろん、雲をシンキングマインドで、ね、青空を、まあシンキングマインドが落ちた世界のことを言っていて、やるとそのシンキングマインドっていうものの捉え方が、まあ雲と青空っていう方がっていう例えを使った方がちょっともうちょっと正確に捉えられるっていう、ね、ことなので、雲と青空っていう表現を使ってきましたです。はい。でそれで、青空、でまあそれでね、で我々の場合は青空っていうのが、まあ、主にね、まあ、実際の瞑想の文脈で、使ってきました、ね、でそしてそれがそれだからこそそれが生と死の問題にそのまま直結するんだけども、で今日は最後のところでそこまで持っていきますけどね、最初はねちょっと瞑想の方から 入っていきますね。瞑想の方から入っていって青空ってものがあって、そしてそれは単に瞑想の時にあの安らぎを感じる場所としての青空なんだけども、それはただ単にああ安らぎましたっていう話ではなくて、実はそれはもっと大きな意味があって、そのもっと大きな意味っていうのは、実はもうそこでは生と死っていうものすらないんだっていうことですね。だからそれは単に瞑想の時に座禅の時に安らぎましたっていうレベルとはちょっと違うじゃないですか、ね、瞑想の時に安らぎましたっていうことで、それはもちろん青空に触れてたからだってことは、もうこれも散々ここでやっていることだけども、それだったら単なる安らぎましたって話でしょ。だから安らぎましたどころの話ではなくて、それは実はもう、生と死っていうものすらない世界なんだっていうね、そこまで行かざるを得ないんですよ。で、そこまで行って初めて我々は 3.11 以後の世界を本当に力強く生きていくことができて、でその時にのみ、あの時、まあおおよそ今正しい数字だと約2万人ですね、亡くなった人と行方不明者を合わせると、まあ、2万弱ですけどね、今の最新の統計だとね、その2万人の人の、まあ、重たい、ね、亡くなったという重たい事実があるんだけども、でそれを踏まえた上で我々はなんていうかな、その2万人の亡くなった人に対、によって圧倒されて恐怖に駆られて焼けのヤンパチになって、もう誰かを攻撃して、で結局攻撃から何も生まれなくてってい もうどうしようもない状態を本当に乗り越えて、本当に力強く生きていくことができる 3.11 以降に、ね、それはなぜかって言ったらば、2万人の亡くなった人の圧倒的なリアリティを前にして、そしてそこで初めて我々は、生ずることも滅することもない世界にリアルに触れる。それなぜかといえば、そこにリアルに触れない限り我々はそのもう圧倒されちゃって焼けのヤンパチにならざるを得ないからですね。だからもしそういうことができるんだったらば、我々は初めて 3.11 以降の世界を本当に力強く生きていけるし、でそれを単に この今この部屋にいる、ね、十数人20人弱の人じゃなくて だけではなくて、もっと多くの日本の人に伝えることができたならば、日本は地震から本当に立ち直ることができて、立ち直ったらもう単に、以前に帰るんではなくてね、以前と全く違う恐ろしく力強い生き方を、恐ろしく力強い社会を、力強い国を作っていける、ね、っていうことなんですよ。だから この部分をどうやってそこを結びつけることができるかですね。でそれをできるのはやっぱりこの青空に瞑想の中で触れる、人間じゃないとできるわけがないんですよ、それはね。だから今日の仕事、どういう仕事をしているかというと、しようとしているかというと、瞑想の中で我々が青空に触れるんだけども、それは単にああ安らぎの場所でしたっていうね話にとどまらないで、実はその青空の場所っていうのは生も死もない場所なんだっていうね、っていうあたりですね。このあたりをきちんと明らかにできたならば、このメッセージは、3.11 以降を生きなきゃいけない我々すべての人間が一番必要としているものだっていうね、いうことです。はい、だけどちょっとね、そこまでにはちょっと話が飛びすぎますので、我々の得意分野からやっていきますね。もちろん瞑想っていう分野ですね。はい。で、それでね、もうここでは青空っていうものに触れる、それが瞑想の ABC の A だっていうことを、ずっと言ってきました。ね、 で、それで、それ何を意味するかっていうと、ね、まあ普通瞑想っていうとね、また、競争になっちゃうんですよ。で、どういう競争かっていうと、自分がどれだけ達成したかっていうね、ね、なって自分は何とかに達成した、自分はいやそれ以上のものに達成したってね、なって、もうそればっかりなんですよ。で、それどういうことかっていうと、結局それによって自分は何とかになった俺っていうね、なって、まあその何とかに何入れたっていいですよ。ソタパンナって入れたかったら入れればいいし、アラハンって入れたかったら入れればいいし、ね、だけど一方案ではソタパンナとかね、ヨルカとかアラハンとかっていうことはほとんど使わないのはなぜかって言ったらば、まず私自身が興味ないからなんだけども私自身が何の興味もないからなんだけども、で同時にもうそういう自分はなんかソタパンナになりましたとかね、自分はアラハンになりました、もううんざりじゃないですか皆さんね。でそれがほとんど何の意味もないどころか、かえって害になる。で特に今の日本のようにね、偏差値がどうのとかね、ランク付けとか、ね、そんなもん大好きな現代日本人、大好きも何も我々はだって幼稚園の頃がそんなことばっかりさせられてきたわけだからね。で自分のランクを自慢するとかね、そんなことばっかりやってる人間がもちろん瞑想の中のランク大好きに決まってるじゃないですかね。で瞑想の中には、ね、いろんなランクがあって、自分はついにこのランクに到達したぞとかねっていう話になって、でこのランクに到達した偉い俺っていうね、相変わらずのストーリーじゃないですか、ね、だからまあこの一本案では一切そういう言葉はほとんど使ってない、まあ私自身が使わないし、私自身がまあこういうこういう文脈でちょこっと時々話すことはあるけども、まあ、まともにはこういう用語はほとんど使わない。だからまあこういう用語はね、まあ、ある程度までは参考にはなりますよ。で例えばソタパンナになった時には疑いが消えるっていうね、これ非常に有名なあれがありますけども、これはもうその通りです。で、それは何でかっていうと、もう実際に触れちゃうから、触れるまでは疑うじゃないですか。本当にあるのってね。でも触れちゃえばもうこれ実際あるから、あこういうものね。で実際疑い消えるじゃないですか。ね。で例えばだけどアラハンになるに、アラハンになるね直前にはもうすでに荒っぽい粗大な、ね、ネガティブな感情も消えてるけども、だけども非常に微妙な、ネガティブな感情が残っていて、でそれが消えたのがアラハンなんだってね、まあ、そういう文脈になりますけども、どういう微妙なあれってなると、プライドっていうのがあるわけですよね。で、それ、これはもう実にその通りだなと思いますよ。もうプライドっていうのが、実に微妙な、ネガティブな感情じゃないですか。ね、なんか単なる怒りとかね、執着とかね、そういう、もう非常に誰が見てもわかるようなネガティブなもんじゃなくて、なんかプライドとかね、なんかそういう、実にいやらしくて、でも実に微妙で、実になんか心のどっかに隠れていてっていうね。いうそういうね、でそれがなくなったのがアラハンだっていうことになるけど、まあそれはそれで、そういう話を聞けば、まあ、実際的に使えるじゃないですか、ね、だから我々はそういうのはそういうふうに使うべきであって、であるいは例えばこの間もちょっとやりましたけどね、第一禅定から第二禅定になる時に、ビタカとビチャーラっていうものが落ちる、ね、でこれもまあ参考になりますね。ビタカビチャーラっていうのは、ビタカっていうのは我々の心を瞑想の対象にもう何とかもして持ってこようとする働きですね。で、ビチャーラっていうのは、その瞑想の対象に心が来た時にそこに居続けるっていう、働きですね。だから英語だと、Applied Thought と Sustained Thought って、まあ普通訳しますけども、まあいろんな訳し方あるけどもね。だからです。ですだけどそれは まだちょっと無理があるわけですね。こうどっか行ってしまう心をここへ持ってきて、でお前ここにいろよっていうね、でそしてそれが落ちたのが第二禅定だっていうのが、まあ、一応のオーソドックスな説明なんだけども、で、まあ、それをまあ実際やるんだけどもね。だけどこれも あ、そうか。そういう心を無理やり瞑想の対象に持ってくるような心がある限りは、それは必要なんだけども、それ以上深くは入れないってことなんだよね。で、それを手放したら、さらにもう一歩深く入れるんだよねっていうのはもうその通りでしょ。だからそういうふうにして、そういう教えを見ていけばいいんだけども、だけども、そういうなんかものが全部ランク付けになっちゃって、で、ランクになると、それはもちろん、優越感と劣等感の犠牲になるだけじゃないですか。で、そして優越感と劣等感で日本人のほとんど全ての人が悩んじゃってるわけだからね。で、悩んじゃってるから、いやもう悩まなくていいんだよ、お前、あなたは世界でただ一つの花なんだよっていう歌が受けるわけですよ。逆を言ってるからね。だからそういう時にその瞑想をランク付けるとか、で、そしてそのランク付けによって、俺はこういうランクに達した偉い人間なんだ、だからみんな俺のことを尊敬しろっていうね、いうような瞑想のあり方っていうのは、まあ、一方ではもう全面否定してるわけですよ。で、それはもちろん、そういうものは存在しないとかね、そんなこと言ってるわけじゃなくて、意味ないからなんですよ。何に対して？青空の深さに関して言えば、ね、だから私は青空をどのぐらいどれぐらい経験したぞなんて意味ないじゃないですか、ね、青空っていう無限の深さのものに対して、で、そしてそれはもちろん青空をどれだけ経験したかによって、その人の生活がどれほど豊かになるか、どれほど幸せなものに満ちたものになるか、で、それは もちろん決まってくるんだけども、青空をどれだけ深く経験したぞなんていうものがによって人がランク付けになるわけがないし、そんなものに偏差値があるわけがないし、ね、そんなもの TOEIC の、ね、点数になるわけがないってことですね。だからそれはあくまでも TOEIC の点数っていうのはなんかね、会社で、採用するときに何点以上じゃなきゃいけないとかね、留学するときに何点以上じゃなきゃいけないっていう、まあ、そういう文脈でなら点数とかもちろん大事だけども、だけどこの瞑想とかっていう世界に入ってくると、そういうランク付けっていうのは全く意味を持たない。なぜ？それはもう青空の世界だから。で、そして、で、さらにね、まあ、この間、与田さんが質問されてたけども、で、さらになぜ私らがそういうランク付けっていうものを全く、話もしないのかっていうと、もう一つの理由があってね、それは我々は青空っていうものを、未来に設定はしてないからなんですよ。で、そのランク付けっていうものになぜ今まで多少の意味があったかっていうと、話は簡単で、要するに青空っていうものが未来に あるとするじゃないですか。で、要するに今ここではないどこかに、ね、で、そうであるんだったらば、このそこへどれだけ近いかっていうのはやっぱりランクがあるわけね。それはわかりますね、論理としてね。だから、例えばあそこの、一方案の、ね、外っていう、ね、私から見れば遠いところがあってね、で、じゃあそしたらそこに一番入り口に近い東さんが一番それに近い、ね、で、神代さんが2番目に近い、川瀬さんが3番目に近い、ね、で、それで寺門さんが一番遠いってね、ランカー付けになっちゃうわけですよ。で、この考え方があるから、その瞑想でランク付けっていうものがあったわけね。だけども、で、じゃあなぜ一方案ではそういうランク付けっていうものはならないのかっていうと、そういう私から見てその一方案の外っていうものがそういう遠いところにあるっていうことではないから、遠いところにあるならば、ね、東さん の位置づけと寺川さんの位置づけは違っちゃうわけですよ、ね、だからそれによってランク付けができてきちゃうんだけども、そうではなくて、我々は青空っていうものは実はもうここにある、今ここにある、ね、でしょ。で、そしたらば、ね、東さんが、まあ、入り口の近くに座っていようが、寺川さんが、ね、そこから一番遠いところに座っていようがもう関係ないんですよ。それなぜかって言ったらば、もうみんながそれぞれの場所で深めていくしかないから。だから、場所はもう関係ないってことですね。ですか、そういうことがあって、このランク付けっていうことをほとんどここでは言っていない。 だからもう2つの理由ですね。この青空っていう圧倒的な無限の、存在に対して、この無限をどれだけ経験したかなんていうものを競い合うことは全くの無意味だってこと。そしてもう一つの理由が、青空っていうものを未来に設定するんだったらば、確かにそれは、その未来のに存在している青空にどれだけ近いかっていうことでランク付けっていうのはあるけども、我々は未来にはそれを設定していないから、だからランク付けの根拠がもうないってことですね。で、これをきちんと押さえとかないと、で結局自分は何とかになった偉い俺っていうね考えから結局逃れられなくて、でそこからどうなるかっていうと、俺はね何とかになったけどもね、サタパンナになったけどもね、アランになったけどもヨダさんになってない、俺の方が偉いって当然なるんですよ。それは当たり前じゃないですか。でそして、そのね、この俺がね何とかになった方法だけが正しいってなって、で他の方法を一切認めない、ね、でそして、そうなると、でこの俺が属しているこの伝統だけが正しい、で他の伝統は全て間違ってるっていうふうにすぐなって、もう簡単、もう、まあ、もうそれで我々がもううんざりしていることがもう全部そこから始まるでしょ、ね、だけど、まあ、全くナンセンスなんだこんなのは、ね、俺が何かになったから俺を尊敬しろ、全くのナンセンスですよね。いいですね、はい、でだけどそれを認めてしまったらば、そこから我々が宗教とか仏教の歴史とか見てもううんざりするものが全てそこから出てくるって分かりますよね。出てきちゃうんです。これはもう論理的に出てきちゃうんですよ。それはどうしてもね。だから我々はもうそうではなくて、このね、この間も皆さんとも話したけども、この青空にどれほどダイレクトに触れるかで、私はこうやって右の手を伸ばして触れたけども、ある人は左の手を伸ばして触れるかもしれないし、ある人は足で触れるかもしれないし、ある人はバーンってぶつかって触れるかもしれないし、ね、まあ、いろんな触れ方があるじゃないですか、当然。だから、この俺の触れ方だけが正しいってことはありえないじゃないですか。ね、でそれで、まあ、例えば、与田さんは今は主に、ね、仏教の、ね、伝統に基づいた、瞑想をしながらこれに触れているけれども、だけど仏教の瞑想だけがこの触れる方法ではないじゃないですか。ね、例えば仏教の瞑想をしていたとも思えないイエス様が触れててね、あ、まあそんなこと言ったらイエス様じゃ実はインドでね仏教の瞑想やってたんだっていう説もあるから、まあ、それは何とも言えないけども、まあ一応、まあ、それは置いといてね、あの仏教の瞑想とは、まあ、直接にはあんまり関係ないイエス様が全く同じことを言われている、ね、となると、まあ、圧倒的にあの他の全ての伝統に対して宗教に対して寛大になりますよね、トレランスになりますよね、だけどその代わりに、すぐに一気に逆のことが起こってしまう、なんとかになった偉い俺を尊敬しろってなった場合、ね、でそこからもうすぐに私らがもううんざりしていることが全て起こってくるってことですね、はい、ですからあの一本では皆さんソタパンナになりましょうとかね、アラハンになりましょうっていうようなそういう言い方はしません。でその代わり私ここでやってるのは皆さん青空に触れましょうってね言い方だけです、ね、まあまあと言ってもね、その青空に触れた人をソタパンナって言うんですよ、まあ、まあそれが流れに入ったってことでね。ただソタパンナっていうのはあまりにもちょっと手垢がつきすぎているので、もうその手垢がもう私嫌だから使わないというだけで、だからまあそのね青空に触れるか触れないかということね。でそれで、でそれでね、まあちょっと待ってちょっと待ってね、それでもって、青空瞑想なんだけども、はい、 はい、それでね、まあ、なんていうかな、このあたりですね、青空ですね、で、まあ、その、なんていうかな、ここでね、まあ、この部屋にいる人や、あるいはこのポッドキャストを聞いている人たちですね、が大体悩んでいるか、あるいはかつては悩んでいたか、ね、大丈夫？うん、いるのも大体みんな同じところで、でそしてそこからどう解放されるかっていうのも、もう大体同じような文脈で、ね、同じような流れで、で、でそれだからね、まあ時々そういうもので非常に深い、経験をした人のね、まあ、感想とかを、まあ、時々みんな紹介してますけれども、まあ、まあ今つい昨日かなんかいただいた感想ですよね。まあ、まあ、この人非常に熱心な人で、まあ、熱心っていうのは、どういうことかっていうと、どうしてもここをブレイクスルーしなきゃいけない必然性がある人ってことは、どういうことかっていうと、今のままであまりにも苦しいっていうことですね。今のままでは苦しい。でそれがどういうふうに苦しいかっていうと、例えばね、まあもう皆さんご存知のように、座禅や瞑想で何が苦しいかというと、まあ、もちろん体の苦しみがあるわけですよ。で体の苦しみはどういうものかというと、体が、まあ、実際問題として痛いというね、足が痛いんです、ね、まあ、足だけじゃなくていろんなところが痛いんです。で、それとあともちろんもう thinking mind が止まらないんですっていうね、 thinking mind が止まらない、まあまあまあまあ主にはこの二つですね。もう要するに止まらないティンキングマインドと、もう体がガチガチになって、その結果足が痛い。で、それでまあ普通の結論は、もうちょっと私は体が硬いからっていう、体が硬いからっていうなったり、ね、股関節が硬いからとかなったり、まあ、じゃあ足の痛みをどうしたらいいの、これ受け入れたらいいのとかね、足の痛みを受け入れたらいいのとか、いや戦っちゃいけないのとか、いやだけど痛みを見なきゃいけないのとかね、もう散々あるわけですよ。でそしてこの人自身も、まあ私に散々いろんな質問をしてきて、この痛みとどう向かい合ったらいいんですかってね、もういろいろ言ってきた。だけども、だけどでその本人ももちろん体硬いから、体を柔らくすればどうにかなるとかね、まあ思ってたわけですよ。で だけどまあ私の経験から言っても、そのもちろんね、体硬い柔らかいはあるし、で体硬いのなんとかね、いろんな方法で柔らくしていくのもものすごく有効なんだけども、だけども瞑想に関しては必ずしもそうとは限らない。やっぱり、まあ、体の要素っていうのもあるんだけれども、その、体の要素っていうのもあるんだけれども、圧倒的に 99% はっきり言って心です。これはこの部屋にいる人全員同意すると思います。なぜ体が硬いの、たった一つの理由、 99% あなたの心が硬いからなんですよ。ね、わかります。 ってことはどういうこと？あなたの心が柔らかくなったら体は柔らかくなります。いいですか？で、心が柔らかくなるっていうのは、そのなんていうかな、あのね、体のな、ね、あの体がだんだん前屈ができるようになるというのはね、あの非常に丁寧にヨガやらなきゃいけないんですけども、でそれはもちろんそういう、ね、あのヨガの訓練とか非常に大事ですけれども、心が柔らかくなるっていうのは一瞬なんですよ。一瞬なのね。そこがあの筋肉の柔らかさ硬さとは違うのね。だからあのこの人体が硬い、俺は足が痛いんだとかね、まあ、散々、苦しんで私にどうしたらいいの、痛みを見ればいいんですかって、ね、散々、まあ、いろんな質問してきた人なんだけども、だけどある日突然ね、そうじゃなくなっちゃったのね。まあ、要するにこの人一瞬にして痛みがなくなっちゃったってこと。どういうこと？一瞬にして体が柔らかくなったってことじゃないじゃないですか。まあ、体柔らくなったんだけど、それどういうことかっていうと、一瞬にして心が柔らくなったのね、なんですよ。でそれは本当に一瞬なんですよ。体の硬さだったらば、でヨガで一生懸命やって少しずつ少しずつなんか前屈ができるようになったってね、やっぱり努力を重ねなきゃいけないじゃないですかね。でそうなんだけども、心の柔らかさ硬さっていうのは一瞬です。じゃあどういうふうにしてとなると、まあこれここら非常にみんなにあの参考になるからね言いますけども、例えばこの人はあのなんで自分はこんなに固まってガチガチの状態で歩く瞑想してるのか。まあそうなんでしょうね。あの座る瞑想よりか歩く瞑想の方が楽だと私なんか思うんだけどもだけど歩く瞑想もガチガチにやる人っているんですよ、かなり重症だとね。でそうすると右足左足右足左足吸う吐くってなってね、絶対に一歩も息をってなっちゃって、でガチガチの状態で歩く瞑想をしていて、でなんて苦しいのか。でそれで、まあ、この人力を抜こうってね思って、そうするとあのここも本当に笑っちゃいけないんだけどそうすると嘘のように足から力が抜けて膝が座布団に吸い付くように設置いたしました。これもそうですね。あのよくほらもう膝がつかないんですってよく言うじゃないですか。じゃあそれは本当にその人が柔軟体操が足りないのかっていうとそうじゃないんですよ。まあ、まあ、もちろん柔軟体操大事ですよ、ね、そうじゃないんですよ。この膝が浮いてしまうようなふうに体が固まっている。なぜ体が固まっているかっていうと心が固まっているからですね。いいですね。っていうか、まあ、要するに心に力が入っちゃってるからですね。だからその心のに入っちゃってる力を抜くならば一瞬にして膝ついちゃうんですよ。本当に膝ついちゃうのね。だからこの人は一瞬にしてもうあの膝がこの浮いた状態からピタッとついちゃったってね、まあ、これは起こりますよね。これは完全に起こると思います。でそして、だからそれは足が緩んだんじゃなくてそのもう一つ前に心が緩んだからですね。心がガチっていったのが緩んだから同時にあの足も緩んで、そしたら今まで全然つかなかった足が膝がピタッとついちゃったっていう、ね、心ってそんなもんです。そんなもんですよ。いいですかね。はい。だからガチガチだった心が緩んだ時に、そこに、平安と気づきがあって、で、ね、そうすると、私が気づくっていうのが
俺が気づく
ではないってことも100万回言ってきたけども、それはで俺が一生懸命気づこうとしたらものすごく辛いことになってしまうとね、まあ、この部屋にいる人全員、あるいはこのポッドキャストを聞いてる人全員知ってますけども、でその時に気づかれている世界がある、呼吸がただ見えている世界がある、体の感覚がただ感じられている世界がある、右足左足がただ感じられている世界がある、ただ波の音が聞こえている世界がある、俺が気づくんではないね。でそしてそこにはもちろん、平安があるし喜びがあるし、ね、ですね。だから、だから今まで無理してうんとして愛してうんしてたものをすべてやめたときに、もうすべてがここにある。これも違うじゃないですか。なんか無理して無理して一生懸命やってもらって、どうか遠い1キロ先に何か求めるってことではなくて、そういうことを全部やめた時に全てがここにあったっていうね。うん、だからその時にはもちろん呼吸も、呼吸無理して気づくんじゃなくて、呼吸がただ見えている。体の感がただ感じられている。で、その時に歩く瞑想この人、よし右足左足吸う吐くじゃなくて、まあ、これも非常に面白いですね。一歩一歩に溶ける、一歩一歩に緩むですね。一歩右足左足で、で体が溶けていく、心が溶けていく、で体が緩んでいく、ね、っていう、そういう体が感覚が溶けて、だから、そこにはもちろん安らぎがある。でそうしたら座禅っていうのは、まあ、この人はこういうこと言うんだ、笑っちゃったけども、座禅の姿勢っていうのは寝転ぶより楽で、お風呂に入っているよりも気持ちの良いものでしたってね。この人が座禅が一番苦しかった人なんだけどね。まあだからこれを道元禅師はね、座禅というのは安楽の訪問だっていうことを言うんですよ。安楽ですね。安楽椅子の安楽ですよ。ね。うん、で、これは、ヨガではパドマサーナ、そういう意味ですよね。もともとね。パドマサーナっていうのは、最も人間の姿勢にとって、最も安らかな、最も楽な姿勢なんですよ。パドマサーナっていうのは、ロータスポジションですよ。座禅の姿勢のことですよ。パドマっていうのは、ハスでしょ、ね、ロータスでしょ、アーサナね、パドマのアーサナ、ハスの、アーサナ、ね、ですか、でそしてそれは、なんかそれは俺が一生懸命頑張って、一歩一歩ね、なんか綺麗にしていくぞっていう、そうだったら労働じゃないですか。でそうではなくて、どっかに隠されているような宝物を探す、冒険で、まあだから、まあ、宝物なかなか見つからなくて苦労するんだけども、でもそれが見つかった瞬間に事態は一変します。これ分かりますね。これは、どういうことかっていうと、まあ、私も今最近説明ではね、例えば慈悲の瞑想なんかで誰々が幸せでありますようにとどうしてもね、浅田さんが思えなかったらば、そこでレスリングするのはやめてくださいっていう言ってるね。だから浅田さんがどうしても誰々が幸せでありますようにとはどうしても思えない場所で、うん、でもやっぱりこの人のことをなんとか許してあげて、なんとか受け入れてあげて、なんとかこの人の幸せを求めていけないっていうのは、もう慈悲のメッセージは全然ないってことね。そしたらもう苦しくなるだから。そうではなくて、その場所に立っている限り浅谷さんどうしたってその人を受け入れられないんですよ。そうじゃなくて、そこでレスリングするんじゃなくて、ポジションをとにかく変える、自分の立っているポジションを変える、つまり誰々が幸せでありますようにと素直に思える、素直に念じられる場所ですね。それをそこに立つ、 ことですね。ことですね。はい。だからこの場所に立った時に、いいですか、今同じ場所にいてなんか努力して一つ一つ変えるんではなくて、ある場所に立ったら全てがもう変わってしまう、そういう場所なんですよ。慈悲の瞑想の時に我々が立たなきゃいけない場所ね。だからその慈悲の瞑想の時、一番大事なそういう場所をとにかく探してみてください。みんなが自然その中に、そこに立ちさえすれば、自然な気持ちでこの人の幸せとこの人の苦しみからの解放を願わずにはいられない場所ですか。そういうことですね。そうだけども普通はそうしなくて、なんか願わずにいら願いたくもない場所に立って、でもそれでもなんとか願わなきゃいけないなんて、うんうんなっちゃうから、慈悲の瞑想が苦しみになってしまうことですね。はい。でそこら辺をしていくと、ようやくその、だからこれは今日今ね、今ずっとちょっと話してきたのは、ある人がものすごく苦労して、でようやくちょっと抜けてね、でその苦労した何かを抜けるのはどういうことかっていうと、要するにある青空の場所に立ったからなのね。いいですか。はい。でそしてその青空を、なんていうか、この人的に言えばもう非常に面白かったんだけども、そうですね、何年も感じていなかったこのような平安が、他でもなく自分の中にですよ、自分の中に存在していたという事実に、信頼と安心を覚えています。いいですね。だからなんか一生懸命努力してどっかにたどり着いたんではなくて、で自分の中で何かが邪魔をしていて、何かが力んでいて、何かが抵抗していて、何かが固まらせていて、でそういうものが全部落ちた瞬間に、もう全てのものがここにあったっていう話なんですよ、ね、だからもう要するにここにしかないってことね。浅田先生はもう浅田さんのその場所にしかもうないんですよ、解決の方法はね。だからそこで全てのものが邪魔してるんだから、ね、誰かが邪魔してるわけでもなくて、全ての邪魔は浅田さん自身の中にあるから、ってことは逆に言うと、その邪魔してるものさえ手放しちゃえば全てがもうそこにあるっていうことですね。で一応そこが、まあ、青空っていうことでね、で今触れたのはその青空にどうやって具体的に瞑想者が触れていくかっていうような一例として、まあ、ついさっきもらった感想からちょっとね、して、まあ、私この人のことよく知ってるから、まあ、彼はまあでもね、ガチガチの心が固まってたけど、まあ、でもこの人は自分の心が固まってるってこと自体はちゃんときちんと認識してたから、そしてそれをどうやって緩めるかってことでね。だけどじゃあ緩めるぞったって緩められるわけなくてね、さあ安らぐぞったって安らげれなくて、あるいはもう抵抗しないぞって言ったって受け入れるぞっていうのも抵抗だしね。だからそういうことが全部通用しなくて、でもそれでもさえやっとどうにかそれらを手放したときに非常に強い安らぎの世界がもうそこで待っているっていう話ですね。だからそこに、あります、ね、はい。でまあただね、問題はまだまだこの先があるわけですよ。まだまだこの先があってね。で一応ね、この一方案で、今まで全力尽くしてきたのが、まあ、大体この辺りなんですよ。っていうのは、気づきなさいよって散々ね、あらゆる先生から言われたけども、なんかそれも俺がなんとかして気づくぞってことになっちゃったじゃないですか、ね、 だからあるいは心を見なさいよって言ってもね、それがよし俺が一生懸命心を見てそれを分析してやるぞってなって、なんか精神分析始めちゃったりとかね、もう結局わけのわかんない状態になったから、なっていたから、まあ私がずっと強調してきたのはそういうことじゃないんだよっていうことをずっと言ってきて、ようやくみんなが青空の立った場所、青空に触れて青空から見るっていうことをやって、でそれで初めて気づくとか、っていうことの意味が分かってきた、ね、それも単に私が言うだけじゃなくて、ようやくそれを自分のものとして、そこに触れる人が、まあ一昨年去年今年ぐらいにかけても続出しているってことですね。でことを一応踏まえた上で、ね、ここで終わってるわけじゃないですよ。でここからなんですよ、問題はね。ここから。でここからね、まあ、これは、これからの予定ですけども、大体今日今の人が経験したようなことに必要なもうインストラクションをすべて、今までのポッドキャストの中で話しています。ね、ですからもう、それを、見てもらったら結構です。聞いてもらったら結構です。すべてもう話してますから、この人が書かれているようなことね。で、一応で、そのことを踏まえた上で、ね、今年からもうちょっとね、進めていきたいんですよ。で、どういう方に進めるかというと、その、まあ、もうちょっとね、さあ、この、安らぎはいいし、ちょっと待ってください。なんでこんなゆっくり話すの？
立ったよもう1年。
どれで？どうしましょうか。分かった。はい、分かりました。あ、よかった。また繰り返されるのかと思ったら。はい。今ね、35分ぐらいですか、あと10分ぐらいしたらね、黙祷しましょうね。はい。はい、それでね、ちょっと待って、ここまでだったら、あ、そうか、何を話してたかというと、要するに、そういうもんなんだってことね。で、まあ一応ね、ここまでのことだったらば、まあ今まで散々話してきたから、で、ことですね。で、じゃあ問題はその後で、いよいよね、青空の立場に立ちながら、見るっていうことですね。ヴィパッサナすること。で、まあ、まあ、もちろん皆さん、もう仏典読まれてるから、詳しいように、まあ、いろいろお釈迦様も何々見なさい、何々見なさいってあるわけね。で、私が今までそれほどそれに強調してこなかったのは、心を見なさいなんて、私が朝さんに読むので、もうどうせまだ、いや、まあ、見ってなってね、俺がなんか、心を見てやるってすぐなるから、だからそれよりかまずそういう俺が何かに気づく、俺が何かを見るっていうことじゃないんだよってことを強調するために散々今までいろいろなことを話してきました。で、一応そこまではいいから、その上でね、もう完全にここは踏まえた上で、それでもなおかつお釈迦様が言われている以上ね、やっぱりもうちょっといろんなものを細かく見ていきます。今年からは。ね、だから、まあ別に私、まあ、サマタとヴィパッサナって分け方、それほど賛成してないんですけども、それをきれいに、こんな、はい、これはサマタです、これはヴィパッサナです、なんていう言い方自体はね。だけども、まあ、それでも、なおかつ、もうちょっとヴィパッサナ的なサイドですね。何かを見るっていうことね。ことを今年からもうちょっと力入れていきたいと思います。ね、でも、 それは俺がなんとか見てやるっていうことではない。でそれはもう散々やってきたからね。でも、もう大体もうこういう人が彼もあれでこういう人も今本当に続出してるって感じだからもう大丈夫ですね。ヴィパッサナのことをやってもね。はい。でそれと、まあ、こういう今まで本当に散々今現代のね先生の本を主に取り上げてきました。でそれはやっぱり現代性があるからですね。だけどもうちょっと、今年ぐらいからね仏典そのものですね、を取り上げていきたいと思いますね。ダンマパダとかそのあたりからね。ただいきなりダンマパダなんかやるとまた2500年前の話で俺と一体どういう関係があるんだよってなっちゃうから、まあ、それだったらまあ一応俺と関係があるっていうことが分かりやすい現代の先生のことをまあ主に取り上げてきましたけども、もうほぼね今ダンマパダとかなんかねそういうものを取り上げても、これは俺の話なんだってことがピンとくると思いますので、ね、ですね。はい。でいいですか。だからそこ瞑想のあり方として瞑想のやり方としてこの青空っていうものが大事なんだっていうことはまあいいじゃないですか。ね。そしてそれが俺が一生懸命気づくってことでもないし、そしてその頑張りが、心の塊を生んでいて心の硬さを生んでいて、でそれが実際に体の硬さ、体の痛み、膝の痛みになっていたんだけども、それが心を手放した途端に全部それが一気にほぐれて、でそして今まで全然つかなかった膝がいきなりついちゃったっていうねっていう、ことですね。はい。だからそれはそういう青空があるんだよね、そこに触れたらば一気に心はほどけていくんだよねっていう、まあ、これは瞑想体験としてはまあいいですね。だけども今日やろうとしていることはただそれにとどまらないで、その青空っていう場所は実は、生と死のない場所でもあるんだっていうところまで我々はちょっと突っ込んでいかなきゃいけないですね。でそこまで持っていかない限り、今日の出だしで話したように 3.11 以降の世界を生きていくことはできないですね。でそしてそこでそれが生と死も生と死がない世界、仏教的に言えば不生不滅ね、生ずることも滅することもない世界、生まれることも死ぬこともない世界、ですね。でこのあたりがじゃあなぜ青空の世界が生まれることも死ぬこともない世界なんだ、生と死がない世界なんだっていうことが言えるのか、ちょっと ここはまだちょっとそこはつながりがまだあやふやじゃないですかね。まあ瞑想体験としては青空っていうものがどうやらあるよね、で青空の場所に立たない限り瞑想はどうにもならないよね、で青空の場所に立った途端に心が一気にほぐれて体がほぐれて、で全てものが築かれている世界があるよね、そこまでいいんだけども、そういう青空の場所っていうのが実は生と死がない場所なんだっていう、ことですね。で結局ね、その青空っていう場所に触れた時に実は、大きな転換が起こって、でそれはどういう転換かっていうと、私とは誰っていうものが根本的に変わってしまうっていうことを言ってきました。いいですか。でそれ でそこでね、私は、まあこれはもうビルマの時横さんざん話してきたけれども、どうにもやっぱ納得がいかないのは、ここに触れちゃったならば、青空に触れちゃったならば、青空に直接触れちゃったならば、あなたとは一体誰っていうところが根本的に変わるだろうっていうね。であなたとは一体誰っていうところが変わったならば、そしたらあなたとは誰っていうのは一番大事なポイントなんだから、そしたらあなたの世界観そのまま全部変わるだろうと思うんですよ。ってことはどういうことかっていうと、ゲームそのものが変わるだろうって話なんですよ。つまり今まで野球をやってただけども、で野球をやってる限りはとにかく投げ、ね、ピッチャーが投げた球をバットで 思いっきり振ってやって、でそれがスタンドまで行ったらそれがホームランってねっていう、まあそういうルールがあって、その中で野球のゲームっていうことを繰り返してきた、ね、それでホームランを、どれだけ打ったか、ね、によって競い合ってきたっていう、そういう世界じゃないですか。でそうなんだけども、でそれでまあホームランを打って、まあ、あのスタンドまで届いたですね。でその時に実は野球のゲームそのものの構造があまりにも綺麗に見えちゃって、でそれでもってもう、うん、それを続けていくのはあんまり意味がなくなってしまって、でそれでちょっとまた別の違うゲームを始めざるを得なくなるんではないのかっていうことなんですよ、問題は。でなぜかって言えば、この青空に触れた時に私とは誰っていうところが根本的に変わっちゃうから。だからゲームを、野球っていうゲームを支えているのは野球のルールってものがあるわけね。いいですか。だからこの野球のルールに従っている限り野球のゲームがあるわけだけども、このルールそのものが意味がなくなっちゃうってことなんですよ。でなぜかといえば、私とは誰っていうところが根本的に変わるからね。つまり私とは誰でした。今までの与田さんは、与田さんの thinking mind が与田さんだったわけね。プラスその肉体ですよね。いいですね。だからこの与田さんの thinking mind とこの肉体触ればね、それが与田さんであったっていう現あの前提のもとに、全ての与田さんの世界観ができていたわけですよ。だけども今はそれがそうじゃなくなっちゃったわけね。なぜかって言ったらば、それはもう青空の世界では thinking mind は落ちているからね。で thinking mind が落ちていながら、与田さんは無意識になるわけでも死んだわけでもなくて、それどころかもっと生き生きとしているもっと、意識が冴え渡っちゃっている、ね、もっと全てが気づかれている。おかしいじゃないですか、話としては、ね、thinking mind が落ちてるのになぜそうなっちゃってるので、その結論どういうことかというと、与田さんは thinking ではないってことね。与田さんは thinking を持っているけれども、与田さん自身は thinking mind とはイコールではないってことになるんですよ。そうすると与田さんとは誰っていうところがね、つまり野球のゲームを支えてきたルールそのものの原理そのもののところはもう根本的に変わっちゃってるんですよ。変わっちゃってるのね。だからもうこれ以上野球を続ける意味がなくなっちゃうってことなんですよ。だからそういう意味だろう、青空に触れるってことはね。それなのに私が分かんなかったのに、青空に触れていながらなんで同じゲームを続けられるのかって話なんですよ。ゲームそのものがもう変わるだろう、だってゲームを支えてたルールが原理が違うんだから、だって私とは誰っていうところがもう違うんだからなんですよ。なんでこれが分かんないのかっていうのは、まあ分かんないんだっていうか、それはなぜかって言ったら野球のゲームに慣れすぎちゃってるからなんですよ。野球のゲームに慣れすぎちゃってると、もう野球のゲームは全てと思っちゃうのね。もうたったそれだけのことなんですよ。だけども野球のゲームを支えてきた根本的なことがもう、終わっちゃっている。でその時に全てが全く新しくなっちゃっている。だから新しいゲームを始めなきゃいけないっていうことを私はもう繰り返し繰り返し言ってきたんだけども、なんでこんなに通用しないんだろう、なんで今更さらにホームランをたくさん打つことを狙っちゃうのかっていうね、ことなんですよ。だから私がもうすでにその、なんか瞑想の到達地点にどれだけ到達したかなんていうのは意味持たないのは、やっぱりもう今さらホームラン争いでもないだろうって話になるわけ。なぜかっていうと、ゲームはもう違っちゃってるからね。だからサッカーになっちゃっても今さらバットを振りましたってしょうがないじゃないっていう話なんですよ。だけどもこれは今まで野球やってきた人間には絶対許せないことなんですよ。だってなぜかといえば、自分は偉いんだぞ、なんで野球選手として偉いんだろうって話じゃないですか。野球選手として偉いっていう話が サッカーになっちゃったらもう通用しなくなっちゃうじゃないですか。そういう話なんですよ。だけどもう野球のゲームそのものがもう終わっちゃったんだから、もうこれからサッカーやろうぜって話なのね、私が言ってるのは。ね。だから、まあ、サッカーも楽しいよっていうことなんだけど、なんでそんな野球に執着するのよって言いたいんですけども。はい、そして、いいですか。で、それでいいですか。青空っていうものに触れた時に初めて自分とは誰かが表に変わりました。はい、変わりました。はい、じゃあちょっと1分前ですからね。でその時に青空に触れた時に初めて見えてくるものですが、じゃあちょっと黙祷をしてからね、1分後から話します。この一番大事な次第についてね。はい、じゃあまあ一応2時46分のでちょっと1分間だけね黙祷しましょう。はい、じゃあ一応目つぶってください。いいですか。はい、ね、いきなり結論のところに行きますよ。ね、まあちょっと若松さんのことやるって言いながらいけなかったんですけど、まあどういうことかというとね、ことの若松さんっていうのは、まあ残念ながら奥さん亡くなっちゃったんですよ。まあ癌で、かなり長いことを苦しんできて。で、そしてその、まあその奥さんの看病をずっとしてきて、でそれでまあもちろん奥さんの方も自分の方ももう命が長くないということは分かっていたわけね。でその時に、実にたくさんの経験をこの方をしているのね。でそしてそれがなんか、末期のがんで寿命が短いかわいそうな奥さんで、それを慰めている自分なんていう、そういう、あり方とはもう全く違う世界がそこで実際に、展開した。で逆に言うと、実はまあその人が何ていうかな、で例えば奥さんっていう人がそのもうまあもう今さ言うまでもないけど、末期のがんですから、もうガリガリでしょう本当にね。まあとんでもなくなりますよね、末期のがんの最後の頃っていうのは。っていうのはがん細胞が普通のあれをどんどんどんどん食べていっちゃいますからね。で、だからとんでも、まあ外見化すればとんでもなくなってたんだろうけども、その人は、それに決して侵されることのない自分を感じていた。で、それで、 で、その、で、なんて言ったかっていうと、まあ、まあいいですが、その奥さんの方が今末期の癌で、もうガリガリになっちゃっていて、で、それを看病してる自分がいて、で、普通の世間的な立場から言えば、あの、まあ自分はまだ健康者なんだし、で、奥さんの方はもう死ぬと分かっている形なんだし。で、そうなんだけども、奥さんなんて言ったかっていうと、あなたは多分怒るのだろうけれども、死ぬのは全く怖くはないのって言ったわけね。で、これは本音です。本音です。彼女は本当にそう思ったんですね。それは、あの、自分がもう衰えている姿を見て、おののいている旦那さんを慰めるためではなくて、非常に強い本音として、自分は死ぬのは怖くはないって言ったのね。なぜかといえば、死なないからなんですよ。死なないから。死なないからというのは何も、あの、癌が治ってまた元気になりましたということではなくてね。あの、もうあとその数ヶ月後に亡くなったんだと思いますけども、ね、の数ヶ月後に確かにその人の命は終わって、心臓は止まって、でもちろんあの焼き場で焼かれて灰になったんでしょうけども、だけどそれは外から見ればそうであって、で彼女の側からすればその時何を感じたかというと、ああ自分は死なないよってってことですね。で、だからここで逆転しちゃうんですよ。彼女は自分がもう死なないということを知っている。だけどそれを見舞っている自分の旦那の方は、どんどん自分の奥さんがだんだんだんだん痩せ細っているから、うろたえちゃうわけですよね、当然。で、自分の奥さんがあと何ヶ月後かに死んじゃうってことをもう知ってる、ね。だから余計、ね、だけども、だから、この場合、旦那さんの方が余計不安なんですよ。まだ健康で、まだまだ生きる旦那さんの方が。だけども、奥さんの方は、まあ、今もうとんでもない状態になっちゃってるんだけども、同時に、自分はもう死なないってことは知ってるわけね。で、そこで、まあ、この人が最後に、死のようなね、あの、まあ、それでまあ最後に亡くなってしまって、まあ亡くなった後でこの人を思い出すわけね、奥さんのことね、泣き殻を思い出して、でその前で、まあ慟哭して泣きじゃくって、でそしてなぜ自分の奥さんを奪うのかって、天に対して糾弾する暴言を吐いて、だけども、その時心配することは何もない、私はここにいる、そう言って私を抱きしめてくれていたのは彼女だった。妻はひとときも離れずに傍らにいる。だが泣き殻から目を離すことができずにいる私は横にいる彼女に気づかない。ですね、わかりますね。情景としてはもう、まあ、奥さんも確かもう死んじゃってるわけね。で、まあ、そこに死体があるわけですね、泣き殻が。でそれを前にもちろん自分の奥さんが亡くなってしまったということで嘆き悲しんじゃっているこの人がいるわけね、若松さんが。これは当たり前ですね。だけども同時に奥さんもまだ死なないでいるわけね。で要するに私は死んでないよっていうふうにその嘆き悲しんでいる若松さんを抱きしめている彼女っていうものがいる。これわかるかな。これは別に幽霊がいるって話じゃないですよ。幽霊がいるって話じゃないですよ。あのね、でそういう存在の彼女を若松さんは感じたってことね。要するに死んでも死なない命っていうものですね。でそれで、でまあそのまあこの人があの死の形として書くのはこういうことですね。言葉、それは何かを呼ぶ道具ではなく、混沌から意味を伴い事物を想念すらも言葉が生むと哲学者が言った。まあ哲学者これ井筒さんのことなんだけども、存在者を認識するのは心。哲学者は心はこれカタカナの心なんだけども、 心の深まりとともに世界は姿を変ずるという。君は病が与えた痛みと苦難を精一杯引き受けて、ある日微笑みの代わりにみんなに希望を振りまいて言った。言ったというのは聖教師の聖教ですね、亡くなったというのはね。で、哲学者が正しいなら、言葉は冥界から君を呼び出し、心は君がいる世界をつかみ取るだろう。最大の観難であるその時にそばにいてほしいと願う人はいない。その人を失うことが一番つらい出来事だから、そう思っていた。しかし君が僕を一人にしたと思ったあの時も、震える僕の傍らにはいてくれたのは君だった。ありがとう。今はそれがはっきりと分かる。要するにね、ちょっとこの解説いくらでもあと10分5分かそこらで無理なんだけども、例えば、ちょっと井筒先生の哲学とかなんか言ったらめちゃくちゃになっちゃいますけども、要するに究極的な実在っていうものがあって、でそれが現れてくる姿が言葉なんだっていうのが、井筒先生の基本的な考え方なんだけども、でそしてそういうものを知る姿が心である。で心ってかカタカナの心ですね。ってことはどういうことかっていうと、もうこれ一気にまとめちゃいますとね、要するに青空の世界がある、そして我々は青空の世界が究極的な世界だってことを知っていますね。瞑想している人間だったらですね。でそして、その究極の世界である青空を明確に知っている我々の心、それは thinking mind ではないですね。 thinking mind ではない、ね、そういう心の在り方ですね。でそこまで、分かっているならば、どういうことですか。そしたらば青空の世界に触れている限り、奥さんは死ぬってことはもうないってことね。ってことは要するに、雲の世界では確かに奥さんは末期がんに侵されてある日亡くなってしまうわけですよ、ね。もうそういう肉体になっちゃっているわけね。で亡骸で、その亡骸の前でもう嘆き悲しむしかないんだけれども、ないんだけども同時に、そこには青空の世界があって、でそしてその青空の世界では奥さんは当然死んでいないってことね。だからそれを衰えていく肉体の中で奥さん自身はその青空の世界をもう感じていた。だから奥さんはもう自分は死なないってことはもちろん分かっていた。だけども青空の世界が見えなくて衰えていく肉体しか見えていない自分の旦那の方はもううろたえてしまって長く苦しんでいる。だけどもその旦那さんの方もようやく心が落ち着いて、落ち着いてたらどういうことですか。青空の世界に触れ始めた時に、その時に初めて自分の奥さんは死んではいないってことは分かったってことですね。でそしてその自分の奥さんが死んではいないっていう事実、つまり青空っていう事実を知らせるために、実は奥さんは死んだんだっていうことも言えるっていうことになってくる。例えばね、それで、死んだ人を感じたいと願うなら一人になることを避けてはならない。それは私たちに訪れた沈黙という恩寵である。死者はいたずらに孤独を癒すことはしない。孤独を通じてのみ知り得る人生の実相があることを彼らは知っている。死者はそのむしろその耐え難い孤独を共に耐え抜こうとする、誰も自分の悲しみを理解しない、そう思った時あなたの傍らにいて共に悲しみ涙するのは死者である。私たちは信頼しうる聖者、生きているものを信用するように死者の働きを信じてよい。 死者にとって聖者の信頼は無常の供物となり、死者からの信頼は聖者には慰めと感じられる。だからあのね、だから青空の世界を感じるためにはちょっとみんなとおしゃべりしてるわけにいかないじゃないですか、ね、たった一人にならなきゃいけない。でそしてそれは、たった一人になった時に確かに辛いですよ。ごまかしきらきかないんだから。で例えば自分の奥さんが亡くなってしまった、ね、自分の愛する人が亡くなってしまった。だけどもそういう一人になった苦しみを通じてのみ初めて我々は青空の世界に触れることができて、でそうして青空の世界に触れた時に実はあの人死んではいないってことがわかるってことですね。だからここがね、これを若松さんという人は自分の亡くなった奥さんとの関係を通してだんだんと、確信してきたわけですね。ああ自分の奥さんは死んではいないんだってこと。そしてその事実を知らせるためにあの奥さんは実際に死んだんだっていうことですね。だからそうなった時に生きることと死ぬことの意味が逆転しちゃうんですよ。でそしてそれを、知らない限り 3.1 で約2万人の人が亡くなってしまったっていうことを本当に乗り越えることはできなくて、でこれも私も地震直後から言ってきたけど肝心なことからみんな目をそらしてるじゃない、ね、あの要するにやっぱり約2万人とは亡くなっちゃったっていう事実ですね。それがあまりにも大きすぎちゃって それから目をそらしたところでいきなり東北の復興だとかいきなり放射能とか言っちゃうから話が全部狂ってきてしまった。でも今までの薄っぺらな人生観でもってそれやっぱり見つめられないんですよ。だけども今ね瞑想してる人間だったらばもう明確に青空っていうことがだんだんと実感として分かり始めている。そして青空っていうことが分かり始めたならば実は2万人の人が実は全然死んでもいないっていうそういうものなんだってことが分かる。でそれを知らせてくれているのがあの2万人の犠牲者なんだっていうね、いうことですね。だから形のある世界が全部崩壊することによって初めて形のない世界が見えてきた。で今ねあのその形のない世界を見るのに今の日本ぐらいこの地球上でふさわしい場所はないんですよ。もう私これ自信を持って言えちゃうんだけども、だからそれだからこそね我々はああいう悲しみを1年前に背負ったんだから、それをただ単に意味もないものにするんではなくて、あるいはそこから目をそらしてなんかわけのわかんないね、ことになるんじゃなくて本当に今、この時期に形のない世界を見ていきませんか。そしたならばとてつもないエネルギーと力をそこから得られるっていう話ですね。はい、っていうことをあの一応 3.11 から1年経った今、まあ、これもずっと私が言ってきたことですけども一応ね、そのまとめとしてみました。はい、一応じゃあ、それでじゃあ最後にね四部請願だけやりましょう。四条無変請願とね、春情無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道無上性願成春情無変性願
仏の無常性願上修行無変性願道煩悩無尽性願断法門無量性願学仏道無常性願上